聖書をお読みいたします。この聖書の箇所は旧約聖書創世記29章の第1章から1節から第14節まで、前の方の旧約聖書の46ページをお開きください。創世記第29章1節から14節。ヤコブは旅を続けて東方の人々の土地へ行った。ふと見ると野原に井戸があり、そのそばに羊が3つの群れになって伏していた。その井戸から羊の群れに水を飲ませることになっていたからである。ところが井戸の口の上には大きな石が乗せてあった。まず羊の群れを全部そこに集め、石を井戸の口から転がして羊の群れに水を飲ませ、また石を元のところに戻しておくことになっていた。ヤコブはそこにいた人たちに尋ねた。皆さんはどちらの方ですか？私たちはハランの者ですと答えたので、ヤコブは尋ねた。ではナホルの息子のラバンを知っていますか？ええ、知っていますと彼らが答えたので、ヤコブはさらに尋ねた。元気でしょうか？元気です。もうすぐ娘のラケルも羊の群れを連れてやってきますと彼らは答えた。ヤコブは言った。まだこんなに日は高いし、家畜を集める時でもない。羊に水を飲ませてもう一度草を食べさせに行ったらどうですか？すると彼らは答えた。そうはできないのです。羊の群れを全部ここに集め、あの石を井戸の口から転がして羊に水を飲ませるのですから。ヤコブは彼らと話しているうちに、ラケルが死の羊の群れを連れてやってきた。彼女も羊を飼っていたからである。ヤコブは叔父ラバンの娘ラケルと叔父ラバンの羊の群れを見ると、すぐに井戸の口へ近寄り石を転がして叔父ラバンの羊に水を飲ませた。ヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。ヤコブはやがてラケルに、自分が彼女の父の甥にあたり、リベカの息子であることを打ち明けた。ラケルは走って行って、父に知らせた。ラバンは妹の息子、ヤコブのことを聞くと、走って迎えに行き、ヤコブを抱きしめ、口づけした。それからヤコブを自分の家に案内した。ヤコブはラバンに事の次第をすべて話すと、ラバンは彼に言った。お前は本当に私の骨肉の者だ。
月に1回、旧約聖書の創世記を読んでおります。月に1回ですから、なかなか早く読み進めることはできません。ゆっくりゆっくり読んでおります。ゆっくりゆっくり読んでおりますけれども、物語は確かに進んでおります。私たちは今、族長物語というふうに呼ばれているところを読んでいます。族長、英語ではファザースというふうに言います。お父さんたちの物語、そういう意味です。お父さんたち、それは民族のお父さんたちとして最初記された物語だったかもしれません。ですけれども、ユダヤ教、キリスト教、それがだんだんと時代を進むにつれて、お父さんたちの物語というのはただ単にある民族の話を、それを題材にはしているけれども、これは一つの民族に限ったお話ではない。この話は他の民族にも通じる、他のものにも通じる。いつ読んでも、誰が読んでも大切な言葉、それがこの族長物語なのだというふうに考えられ始めてきました。私たち日本人が、まあ日本人というふうにくくってしまってよいのか分かりませんけれども、およそ日本で暮らしている私たちが大昔のユダヤの族長の話を読む、一体これにどんな意味があるのかというふうに思われることもあるかもしれませんが、ユダヤキリスト教の歴史の中ではこれはいつ誰も、言葉を少し変えれば、 普遍的な物語だというふうに考えられてきました。物語に登場してくるものは皆固有名詞を持っています。固有の土地、そういったものが出てまいります。ですけれども、その向こう側に記されている変わらないもの、大事なもの、普遍的なもの、それを私たちは読み解く。それが言ってみれば聖書が記されている大きな理由に近づくということでありましょう。聖書は一民族だけの繁栄、それを考えている書物ではありません。いつどこでも誰でも世界すべてがきちんと生活できるように、何を見据えればいいのか、そのことを語ろうとしているのが聖書でございます。さて、私たちも今日この族長物語からその普遍的な出来事について目を向けてみたいと思います。ここで記されていることは何でしょうか。ここで記されていることはおそらく人間とは何かということでしょう。聖書ですから人間とは何かにもう一つ付け加えられます。神様は人間をどのように見ているのか。神様という言葉が少し小さめに思えるなら、どこかの白い服を着たおじいさんだというふうに考えて、そのおじいさんが何を考えているというのがそんな大事かというふうにもしお考えになるのだったら、神様はもう少し大きく考えてみましょう。世界の秩序、宇宙の道理、それと私たちはどのように関係をしているのか。今風な言葉で言えば、人の運命というものは一体どういうものか、そういうふうに置き換えても良いかもしれません。聖書はそれを神様と人間の関係というふうな形で表現をします。でもここで語られていることは、宇宙の中で私は、歴史の中で私は、人間はどのようなものなのか、どのように歩むものなのか、それが語られているというのがこの物語だというふうにまずご理解をいただければと思います。さて、今日登場してきたものはヤコブという人物です。少しこの聖書の世界の中に縮小して心をちょっとここに閉じ込めて考えてみましょう。ヤコブ、これは後に族長、イスラエル十二部族、その族長のトップに立つものです。イスラエル十二部族が言ってみれば世界の全部というふうにこの聖書は考えるところがあります。ですから全世界の元、それがこのヤコブだというふうに考えていいでしょう。でもこのヤコブは突然生まれたものではありません。お父さんがいました。そのまたお父さんがいました。族長物語はヤコブから数えて2代前、アブラハム、そこから始まります。アブラハム、イサク、ヤコブ、この3代がこのイスラエルの中でのお父さんの物語を担っている3人です。アブラハム、イサク、ヤコブ、この者たちはどういう者たちであったのか。共通していることは皆神様から祝福をされていたということです。宇宙から応援されていた、素晴らしい運命が与えられていた、そういうふうに考えてもいいかもしれません。それがこのアブラハム、イサク、ヤコブです。神様から祝福されているのだから、このアブラハム、イサク、ヤコブはさぞ素敵な立派な人生を過ごしたのだろう。さぞ何も苦労することなく笑って過ごす、そういう人生を過ごしたのだろうと私たちはついつい思ってしまいます。ですけれども、聖書のこの物語を読めば、このアブラハム、イサク、ヤコブが経験したことはそんなに楽しいことではございませんでした。少し物語を思い起こしてみましょう。一番最初のアブラハム、この者たちはもともとはメソポタミア地方に暮らしていました。78歳という年を重ねて、もう弱い何年、まあ実はこれから100年アブラハムは生きるんですけれども、でもまあ言ってみればお年寄りでございます。この人生をもう半ば終えようかという時に、ある時神様が呼びかけられます。あなたは今から立ってカナの地に行きなさい。とてつもなく長い距離を旅しろと言われます。しかも 直線距離ではそんなに離れてはいませんけれども、直線距離で行くことはできません。真ん中に砂漠があって、その砂漠に何週間もいれば死んでしまいます。川なるところ、それをぐるっと回っていかなければいけませんから、何千キロという旅をしなければなりません。本州大体2000キロ、そのおよそ2倍から3倍、それを旅しろというふうに言われるわけです。年を老いています。もう子供もいません。この年で何をすることがあろうのかというふうに思っているときに、神様は旅をしろというふうに言います。そしておまけに、旅をするだけでなくて、その土地に行ったらその土地をお前に与えると言います。そしてお前はそこでたくさんの子孫たちに恵まれるよと言います。年を取った私に一体なんでそんなことがあろうかというふうにも思いましたけれども、アブラハムはとにかく旅を始めました。そしてカナの地に到着します。カナの地に到着すれば、エジプトの人たちの絵の恐怖から、自分の妻を、奥さんを妹だと言い張って言い逃れようとしたりもします。あるいは、一緒に旅をしてきた甥っ子たちはちりぢりバラバラにどっかに消えていってしまいます。祝福されたはずなのに、どうして私はこんな目に遭うのか。神様の約束通り子供が生まれました。ああ祝福は本当だったとアブラハムも多分思ったでしょう。ところがその生まれた子供、これがイサク、今日読んでいるヤコブのお父さんにあたりますけれども、このアブラハムの息子のイサクを、神様はその子供が成長したときにアブラハムに言います。今からお前と息子はあの山に行って薪を積んで、その息子を犠牲のために捧げろというふうに言います。息子を殺せと言うんです。あんなに苦労して旅をして、こんなに苦労して生活をして、やっと生まれた子供、神様の約束の子供だと思っていた子供を、神様は捧げろという、なんということだ。結果的にはこのイサクは殺される直前に、神様から分かった、もういいと言って許される、そういうことになりますけれども、アブラハム、イサクにとってはこれはとても大きな事件であってありましょう。息子のイサク、このイサク成長しますけれども、お父さんからかつて殺されそうになったという、そういう思いを持ちながら、おそらく人生を過ごしたものでしょう。祝福をされているにもかかわらず、彼らはそれほど嬉しい楽しい体験をしてはいません。むしろ神様の祝福は羨ましいなどと思っている私たちの方がよっぽど楽な生活をしている。それが聖書の中で登場してくる人物です。さて、そのイサクの息子のヤコブ、このものも祝福をされたものです。祝福をされたものですけれども、今日ここでラバンの家にたどり着くということになっていますが、なんでそもそもこのラバンの家に行かなければならなかったのか。このラバン、これはお母さんのイサクから、ヤコブからすれば、お母さん、これをリベカと申しますが、リベカ、旦那さんはイサクです。イサク、リベカのおじ、兄にあたりますから、この兄のところに逃げていく、こういうことをヤコブはしなければなりませんでした。なぜヤコブはラバンのところに逃げていかなければならなかったのか。それはヤコブとエサウ、ヤコブには双子のお兄さんエサウがおりました。このエサウとヤコブの間に起こった出来事がそもそもの原因でした。祝福をされた素晴らしい未来が約束されているというふうに信じていたこの家族でありますけれども、このエサウとヤコブ、実はリベカが片方のヤコブの方を可愛かったということが原因で、このヤコブとエサウは仲違いをします。イサクも自分の全財産を兄のエサウに与えるつもりでした。でもリベカがそこで割って入って、お兄さんに行くはずの全財産、それをヤコブの方に行くというふうに向けてしまいました。とんでもないことをしました。エサウもイサクもとてもとても悲しみ、そしてエサウの方は、父のイサクが死んだらこの弟のヤコブも亡き者にしてやろうと心に決意をしたのであります。それを知った母のリベカが、こんなことでは息子たちが殺し合いになってしまう、もともとは原因は彼女が作ったんですけれども、それでも心配をしてヤコブを自分の叔父のところに連れて行こうというふうに言って、 旅立たせます。旅立って到着した、それが今日の出来事です。さて今日のところ、これは井戸でヤコブがラケルという女性と出会う、そういう場面です。この井戸は実はお父さんのイサクが母親だったリベカ、このリベカと出会うきっかけになった井戸でもあります。アブラハムのしもべ、これが自分の息子のイサクのためにお嫁さんを連れてきたい、自分の故郷のところに行ってそのお嫁さんを連れてこいというふうに召使いに命じて、召使いが故郷のところに帰っていきます。そこでその故郷の井戸で召使いが休息を取っていた時に出会ったのがこのリベカでございました。出会ったこのこそまさにイサクさんにふさわしい人だ、そう思ってこの女性をリベカをイサクは約束でいやアブラハムのしもべはイサクのお嫁さんとして差し出しました。めいたく結婚が成立してこの今日読んでいるヤコブそしてエサウが生まれたわけです。でもそのリベカはこの仲違いをする原因を作った一人にもなっています。その同じところに今ヤコブは到着し、お母さんの実家であるラバンの家へと今招かれていったわけです。そしてラバンから心よく歓迎をされます。お前は本当に私の骨肉のものだと言って喜んで迎えられるというのが今日読んだ最後の場面であります。さてここまで私たち緑潮物語というものを読んでまいりました。読んできて私たちがここで感じること、それは先ほど私が申し上げている通り、彼らはそんなに幸福だったのかというと、おそらくは私たちが思い描いている幸福とは程遠いような人生を歩んでいたでありましょう。祝福があるにもかかわらず、なぜ彼らはそんなにこんなに不幸な目に遭わなければならないのか。祝福されているんだったら彼らはもっと幸せになるべきではないか。それは私たちの言葉に直せば、私たちが神様を信じているのだから私たちの幸せは保証されてもいいではないかと思うことと実は同じです。神の祝福があるなら、逆に言えば私たちが神様を信じているなら、私たちは幸せな人生を歩めるはずだ。なのにどうして私はこんなに苦労をしなければいけないのか。頑張っていい結果が出せると思って挑んだ試験でもなんで合格しなかったのか。こういうふうなプランを出せば必ずうまくいくと思って実行していたその計画がなんでこともあろうにこんな簡単に破綻をするのか。信仰があるのに、神様を信じているのに、どうして私たちはこんな目に遭うのか。たびたび実例を出して申し訳ありませんけれども、311を経験した時に私たちがみんな心の中に思い描いた問いは、神様がいるならどうしてこんな目に遭うのか。そうです、みんな私たちは神様がいるならどうしてこんな目に遭うのか、それを少なからず体験経験をしています。それは今日この創世記に登場してくる族長たちもまた同じだったでありましょう。私がどうし神様から祝福されているんだとしたら、どうしてこんな辛い目に遭うんだ、こんな悲しい目に遭うんだ。ヤコブに至っては兄に殺されそうになってしまう、お父さんのイサクも実は父親から殺されそうになっているという体験をしています。なんでこんな怖い心の傷を負いながら自分たちは一生を過ごさなければならないのか。みんな思いとしては同じでありましょう。祝福されているのにどうして私はこんなに辛いのか。多分これは私たちの命題の作り方に問題があるんでしょう。祝福をされているものは幸福になる、祝福をされているものは幸せな人生を歩める、信仰を持っていれば楽しい未来が保証されている、おそらくこの命題が間違っているんでしょう。祝福をされている、苦労する、これが言ってみれば聖書の命題です。祝福をされた者が幸福になる、実は聖書はそんなことは一言も言っていません。祝福されてるよ、祝福をされていた者は苦労するんだ、祝福をされている者は大変な目に遭うんだ、それが 聖書が言っている事実関係です。私たちはこのヤコブの物語、この事柄が次に続いていくのを実は知っています。ヤコブ物語、もちろん礼拝でも来月再来月と読み進んでまいりますけれども、その中で一つのことだけをご紹介しておきましょう。ヤコブはこの後大変また苦労をします。今ここでラバン、叔父のラバンが、お前は本当に私の骨肉のものだと言って迎え入れてくれました。でもこのラバンもヤコブを実は欺きます。欺いてヤコブは二人の奥さんをめとることになります。そして12人の子供を作ります。そしてこの12人の子供を連れて兄エサウのもとに帰ろうとします。そのエサウのもとに明日着くという前の晩に、ヤブクの私というその川を渡るときに、ヤコブは神様と格闘をします。戦います。夜真っ暗闇の中で相撲を取ったというふうに書いてあります。まあこれ格闘でしょう。相撲を取った。そしてその相撲を取った相手が勝てないと思ったときに、ヤコブの太ももの関節を外します。それでもヤコブはしがみついて、私を祝福してくれるまではあなたを去らせませんというふうに言います。その時にその相撲を取っていた相手、神様自身か神様の使いか、それは分かりませんけれども、そのものが言います。お前の名前は今日からヤコブではなくイスラエルだと言います。イスラエル、この意味、皆様いろいろなことでいろいろな意味でご記憶かと思いますが、一つの意味をご紹介しますと、イスラエル、これは神戦うという意味です。神戦う、祝福をされる、新しい名前をもらう。どんな名前をもらったか、神戦う。私たちが祝福をされる、それはどういうことかといえば、実はあまり想像したくないことですけども、でも実際には起こっていることです。私たちは実は神様と戦っているんです。私たちの信仰の神様は私たちに甘い飴をくれて、蜜をくれて、安全な道を保証してくれる、そういう神様が聖書の神様ではありませんし、それが真の神様ではありません。主イエスキリストも十字架にかかった時に、我が神我が神、何に私をお見せになったのですかというふうに神様に対して訴えます。神様ありがとう、素敵な人生をとは言いませんでした。戦ってるんですよ、神の子だと。それは私たちも皆同じです。311で神などいないと言いました。神などいない、結構ですよ。でも神などいない、でも私たちはそこで踏みとどまらなければなりません。踏みとどまって神様と戦わなければなりません。なんでですか神様と、どうしてこんな目に遭わせになるんですかと戦わなければなりません。戦って戦い抜いて、ヤコブは十二部族の長になりました。この十二部族が世界の礎になりました。戦いながら私たちの目には、私たちの体験には辛い、悲しい、なんでこんなことしなくちゃいけないんだという、そういう戦いを強いられながら、私たちは実はこの世でなくてならないもの、この世に本当に必要なものを蓄えていってるんです。私たちは安寧な道、安楽な道、自分たちが思い描く幸せ、そういったものと全く違う人生を神様から与えられます。もうこれは仕方ないんです。祝福されているんですから。祝福されているということは神様と戦うということに召し出されているということでもあります。街道建築うまくいきません、どうして神様が応援してくれたのかと思う時もあるかもしれませんが、これも祝福されている証拠の一つです。戦いながら神は私たちに本当に必要なものを与えてくれます。本当に必要な礎を、本当にこの未来に持っていかなければならない大切なものを私たちに与えてくれます。戦いから逃げる、簡単なことです。でもそれは神様が築いてくれた大切な道から逃げ出すことになるでしょう。ヤコブも 父親のイサクも、そのまた父親のアブラハムも、みんな苦労しました。辛い目に遭いました。悲しい目をいっぱい体験しました。私たちと同じか、私たちよりも悲しい体験をいっぱいいたしました。辛い目に遭いました。でも彼らは皆、この世界の礎、神の祝福が確かにあるものとして今も覚えられています。祝福されたからハッピーな人生が約束される、それは聖書の信仰ではありません。聖書が語る人間とは何か、神とは何か、この宇宙の秩序の中で私たちはどのように生きなければならないのか、人間とは何か、それは神と向き合いながら、神と格闘しながら生きる、それが私たちのあり方です。そして神と格闘した者のみが味わえるその喜びの礎を、恵みを、神は必ず準備をしている。それが族長物語から私たちが知らされている世界の秩序でございます。私自身辛いこと悲しいことあるでしょう。でもそれは神様がいないからではありません。神様は私たちのことを忘れているからでもありません。神様ご自身が私たちと向き合っている。私自身が神様と向き合うときに、私たちが本当に備えられている道を我々は喜びとともに迎えることができるようでありましょう。喜びに向かって歩んでいる、そのことを確かに心に刻みながら、これからの今日のこの時をまた神に挑みつつ進んでいきたいと願う次第でございます。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、私たちは逃げ出したくなることがあります。抱えきれないと思うことがあります。神様がどうして私のことを応援してくれないのかと、助けてくれないのかと嘆く時があります。でもそれはすべて間違っているのでありましょう。あなたがいてくださるから私たちに苦難があります。あなたが私たちのことを愛してくださっているから私たちには重荷があります。ですけれども神様、あなたはその向こうにあなたの国を、あなたの恵みを、あなたの光を備えていてくださっています。どうか私たちが希望を持って進むことができますように。すべての事柄には必ずあなたの意味が隠されていることを信じて進むことができますように。欺かれ、裏切られ、闇の中に歩んだその族長たちの一つ一つの出来事にも確かに未来につながるその真実が隠されていました。私たちもどうかその聖書の言葉に励まされつつ、信じつつ歩みを続けることができますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。